Yes, we are. マタイ27章の11節から23節、まず11節だけお読みします。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りですと言われた。どっかで聞いたようなセリフというかありましたね。26章で63、64節で大祭司とのやり取りの中でそういうことがもうすでに一度、問われてイエス様返事をなさっているわけですね。2度目です。イエス様は沈黙を貫いてなどおられないんです。しかし12節、祭司長長老たちから訴えがなされた時は何もお答えにならなかった。まあこれもですね、やっぱり沈黙してるじゃないかって思うかもしれませんけど、これはお話しした通り、26章でお話しした通り、十字架という神の御心が妨げられないようにその言わせておいたっていうことなんですね。で13、14節、その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ほら総督もイエス様が沈黙しているの驚いてるじゃないかって言うかもしれませんけども、そうじゃなくってピラトが驚いたのはですね、イエス様が普通の、囚人犯罪者と普通と違うからなんですよ。だから非常に驚いたっていうんですね。なぜなら普通はですよ、裁判に連れてこられているわけですから、死刑になりたくないわけです。誰だってそうですけどね。だから弁明するわけですよ。私じゃない、私は無実だってね、私はやってない、実はやってても、ね、本当は犯人のくせにね、いや私はやってないって、何かの間違いだっていうのが普通。ところがイエス様はそれ言わないんですよ。弁明しないんです。むしろ死刑になろうとしている。それがピラトにとっては驚きなわけですよ。どうしてこの人は、言い逃れしようとしないんだろうかって。他の犯人はね、みんな言い逃れするって、俺じゃねえ、俺じゃないってね、俺はやってねえってね、殺すつもりはなかったんだとかね、とにかく死刑を逃れたい。ところがイエス様はそんなこと何にも言わないから非常に驚いた。ですから、わあ沈黙は美徳だな、すごいなって言って驚いてるんじゃないわけです。次に15、16節、ところで総督はその祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。バラバとは何者か、バラバというその人物像、どんな人物像を思い浮かべられますでしょうか。まあ、大抵はですね、バラバ、そうですね、知ってますよ、強盗で人殺しですよねと、ヤクザのような人ですよね、そうだから日本の伝道者のグループの中にも元ヤクザの人がミッションバラバってね、バラバ名乗ってますよね。そうですよね、バラバってヤクザみたいな人だったからでしょっていうのが大抵の人物像だと思いますよ。で17、18を進みますが、それで彼らが集まった時ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。気づいてた、何を。それはイエス様は妬まれただけで罪はないということにピラトは気づいていたわけですよね。でピラトはイエス様を釈放しようとしたわけなんですけれども、ところが群衆はですね、バラバを釈放しろと要求するわけですよ。でそれは20節に書いてある通り誘導されたわけですけどね、 祭司長長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけたと。群衆は祭司長たちに誘導されてバラバを釈放しろと要求したわけでありますが、それにしてもですよ、それにしてもです、バラバ何者でした？強盗で人殺し、ね、ヤクザのような人物、ね、そんな人を釈放する気に、釈放してくれっていう気に、なんでそんな気になるんですか？誘導されたにしてもですよ、ね、まあ頼まれたとしてもですよ、いやあんなやつ世の中に出てきたら困るっていうのが普通じゃないですか。なのにそれをですね、あっさりとコロリと、なんて言うんでしょうか、誘導されて、なんでバラバがいいって思ったんでしょう。イエス様が釈放された方がいろんな得はあると思うんですよ。特に病人にとっては、イエス様釈放されたら次俺治してもらおうとかね、思うことができるわけですよ。バラバを、その点バラバを釈放させて何のメリットがあるか。強盗で人殺しをね、世の中に放ってしまったら災いが起きるんじゃないでしょうか。だからどうやって説得したんでしょうねって思うんですよ。この祭司長たち、長老たちね、バラバを釈放させてくれって、イエスは死刑にしようって、バラバの方を自由にさせようって、それがね、納得できるかどうか。そこでですね、実はバラバというのは何者なのかということが問題なんですけれども、一箇所マルコを開いていただけますか。マルコの15章7節、マルコの15章の7節、よろしいでしょうか。マルコ15章7節お読みします。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。ルカの方ではですね、暴動と人殺しの角で牢に入っていたとなってるんですけども、でもマルコの方を見るとそうじゃないんですね。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていたんですって、バラバはね。だからマルコに言わせれば、バラバが人殺しをしたんじゃなくって、人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていたのがバラバだって言ってるわけですよ。ということはバラバは人を殺してないと。ただし、これは文献によればですね、バラバは、その暴動を起こしたリーダー、主催者だと、主催者というか、張本人。それもどんな暴動かというと、ローマ帝国から解放されることを求めた政治的な暴動だったというんですよ。だからその成り行きでですね、そのローマの軍隊からその何でしょうね、いや刀とかね、奪った、まあ、いわば強盗みたいなことをしたのかもしれませんけど、だから強盗だっていうのは当たってるのかもしれませんけど、人を殺したのは暴動の時に暴走した暴徒たちが人を殺したのであって、その人たちと一緒にバラバは牢屋に入ってたと。ですからユダヤ人から見たらバラバというのは英雄的な存在なんですよ。民衆に人気があったんですね。何しろ自分たちをローマから解放しようとして、頑張ってくれてる人だってね、支持されてたんです。あれ、バラバってそんな人ってね、なんかイメージが変わってきますよね。まあ、人は見かけによらないと言いますけども、愛国の政治家だった、バラバは。まあキリスト教の定説というものは、 当てにならないものですねと思います。しかも新共同訳の聖書ではですよ、新共同訳だけじゃなくていろんな他の聖書もなんですけども、このバラバという部分ですね、この どこかなマルコじゃないや、マタイの方戻っていただいて、マタイの27章の17節で、16節か、その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。とにかくバラバという部分は新改訳聖書、いや違う、新共同訳聖書などによりますとフルネーム書いてあるんです。フルネーム、バラバっていう単純な名前じゃなくて、バラバイエスでフルネームが、フルネームって言ったってバラバはこの何ですかね、名字とかじゃなくて あだ名ですよ。当時の人たちは名字ないですからね。だからナザレのイエスとかね、どこそこの誰々っていうふうに、一つの名前で呼ばれていた。でそのあだ名としてバラバイエスと呼ばれていた人物だというのが新共同訳とかの聖書です。だからこの新改訳はそのイエスという部分を削除しているのはなぜかって言ったら、あのキリストイエスと似てるから、こうちょっと気に食わんなと思ってバラバだけにしているんでしょうけどね、とにかくバラバと呼ばれたイエスなんです。それで17節でね、ピラトは言ってるわけですよ。誰を釈放してほしいんだって。多分ね、民衆はイエスを釈放しろって言ってたんでしょうね。イエスを釈放しろ、イエスを釈放しろ。それを聞いてピラトは、で誰を、イエスを釈放しろって誰を釈放してほしいの、バラバと呼ばれるイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスか、どっちって、そういうことをピラトは聞いてるんですね。これ十何節、もちろんピラトはキリストの方が釈放されるんだろうなって思ってたんでしょうけどね。何しろ、キリストイエスは妬まれただけで罪はないって気づいてたんですから。ところがピラトの読みは甘かったわけですよ。なんでかって20節もう一度読みますが、しかし祭司長長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。どうやって群衆を説得したのか。それはですね、バラバイエス、あの男が釈放されたら、さあまたやってくれるよって、今度こそローマ帝国をやっつけて我らを自由にしてくれる、それがバラバイエスだよね、だって彼英雄だもんね。その点キリストイエスの方ダメだね、あのキリストと呼ばれてるけどあっちのイエスは一向にローマ帝国を倒そうとしないもんって、あれほっといたら絶対何もしないよって、バラバにしよう、バラバにしようって、バラバイエスが釈放されたら私たちイスラエルは自由になる日も近いのだって。おお、なるほどって、そうだねって、バラバにしようって、そっちの方がいいって思うわけですよね。で21節、しかし総督は彼らに答えて言った。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか、彼らは言った、バラバだと。そういうことになってしまいました。つまり人々はですね、あくまでも政治的な革命者を求めていたわけですね。あくまでもですよ、政治的に革命を起こしてくれることを願っていたのであって、キリストの徳、神の国なんか欲しくなかったんです。政治的な革命、言い換えれば現世ご利益、それを求めていたんだと。もうこの世の中は何とかしてくれとね、政治悪いからこれちょっと革命起こさないとって。だからね、牧師もね、天国ばっかり語ってないで選挙に出ろと、そんな感じですよ、感じね、そんな感じ。まあ私は出たくても出れないんですけどね、選挙権がないので残念。とにかく続いて22、23節ですが、ピラトは彼らに言った。 ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った、十字架につけろ。だがピラトは言った、あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。バラバをですね釈放してくれっていうのは、今説明した通りその気持ちはまあ理解できるというか、ああそういうことかって思いますけどね、それは分かるとしてですよ。だからってなんでキリストイエスを十字架につけろってますます激しく叫び続けるのかね。別にバラバ釈放してくれたらそれでいいんだって話じゃないんですかね。また革命を起こしてもらうためにはバラバ釈放してほしい、もうよ分かったバラバ釈放しようって、ああじゃあもうあとどうでもいいやって、キリストマンスか勝手にしてくれみたいなことでいいんじゃないですか。なのにますます激しく十字架につけろと叫び続けた。どうしてそこまで憎むんでしょうね。なんでそんなに憎いんですか、キリストイエスが。イエス様が神様を冒涜したからですか。もしそうなら確かに憎まれてもおかしくはないでしょうけども、イエス様は冒涜なんかしてないわけですよ。誤解されてるわけですよ。曲解ですよ。イエス様が冒涜したなんていうのは曲解、まあ、曲解、誤解、曲解というものは恐ろしいものですね。本当恐ろしいことだと思います。そこでですね、誤解曲解が恐ろしいということで、そこでですね19節、またピラトが裁判の席についていた時、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた、あの正しい人には関わり合わないでください、昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。ピラトの妻がですねピラトに言ったわけですよね。イエス様のことを正しい人って、だから関わり合うなというのは釈放してくれってことですよね。さあ皆さん、これはどう解釈すればいいんでしょうか。キリストのことを、イエス様のことを正しい人だって。まあとりあえずそれは正解ですよね。イエス様は正しい人。するとこのピラトの妻がそれを理解したのは聖霊による悟りが与えられたということなんでしょうか。ならばこの夢は神様がピラトの妻に見せてやったっていうことになるんでしょうか。いかがでしょう。このピラトの妻、イエス様のことを正しい人だって、釈放してやってくれって、この夢は神からのものでありましょうか。あるいは一説によりますと、彼女はもともとイエス様を信じて仲間になっていたんだろうと、そのような説もあります。でもそれは考えにくいかなと思うんですけどね。だってイエス様との接点がなさそうなんですよ。ピラトの妻ってことはかなり偉い立場にあるわけですから、イエス様のようにね罪人と、食事をしたりするようなところに降りてこないでしょうと思うわけでありますが、どうなったんでしょうね。まあいずれにしてもキリストは正しい人だというのはいいことでしょうね。かどうですか。キリストを正しい人だっていうのはいいことか。いいことだと言わざるを得ないでしょうね。どうですかね。そうするとイエス様がおっしゃったように、反対しないものは仲間だと主は言われているわけですよ、ね、としたらこのピラトの妻はイエス様のことを正しい人だって、釈放してくれって言ってるんだから、死刑にしろ十字架につけろって言ってないんですよね。反対してないんですよ。 ということは反対しないものは味方だ、ピラトの妻はイエス様の味方ということでよろしいんでしょうか。まあ例えばね、そのみんな仲間だと、反対しないものはみんな仲間だっていう論調で言えば、イエスは主っていう人たちはみんな仲間、みんなと手をつなごうって、イエスは主、その一点で手をつなごうっていう人たちがいるわけですけれども、それでいいのか。イエスは主なんて、そんなの多分統一教会でも言ってると思いますよ。そしてわしがイエスだってね、そう、イエスは主なんですよ。どんなカルトもね、異端もイエスは主、そして私こそイエスである、そんな人とね、ああ一緒一緒、イエスは主って言ってるから一緒、私たちと一緒手をつなぎましょうってできるかっていうことですよ。まあだから、もしもね、このピラトの妻がイエス様の仲間だとしたら、その妻がね、このイエス様正しいんだから釈放してって言われて、ピラトはね、ああそうか、お前がそう言うならそうしようかってね、釈放してやった方が良かったんですかね、そうなった方が良かったんでしょうか。でもそうしたら十字架どうなりますかと、ね、神様の御心がならないんじゃないですかね、大変ですよね、そうなったら。だからこの19節をですね、どう受け取るか、これ大問題なんですよ。実はもう一度読みますけど、ピラトが裁判の席についていた時、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた、あの正しい人には関わり合わないでください、夕べ私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから、このことを教えたの誰なんでしょう、なぜこんな夢を見たんでしょう。確かに神様が夢で語りかけるということは実例が聖書の中にありますけどね、ありますよ。だけどもそれは神様が全て、その夢で導くというのは神様の計画を導くために、成功させるために介入しているわけでありまして、よろしいですか。もう一度言います、神様が夢で語りかけるというのは、全ての場合において神の計画が実現するために介入している、その、場合が全部なんですよ。よろしいですか。神の計画が実現するためです、神様が夢を通して語りかけるというのは。その点サタンは神の計画を妨害したいわけですよね。神の計画を妨害したい、つまりサタンはキリストを十字架につけたくないわけです、ね、だから、交渉外の初めに荒野でイエス様を誘惑したでしょ、救い主の働きを始めようとするときにね、サタンがね、やめとけやめとけって、もう お金あげるからって、この町全部あげるから、救い主キリストそんな仕事するのやめとけって誘惑したわけですよ、ね、でまた、ゲッセマネの園においても、もう一度最後にもう一度っていうことでね、イエス様を誘惑して、イエス様もその誘惑を受けながらね、父をどうかこの杯を取り除いてくださいっていう誘惑に負けそうになりながらも、しかし私の願いではなく御心を行ってくださいって踏みとどまったわけですよ、ね、なんとか踏みとどまってくださったからよかった。そしてペテロが、イエス様が十字架で死ぬっていうことを予言された時に、ペテロは、主よそんなことがあってはなりません、何もバカなことを言うのやめてくださいって言いさめたわけですよ。その時にイエス様はペテロに対して、下がれサタンって言ってた。キリストを十字架から遠ざける働き、キリストを釈放させる働き、それはサタンの働きなんです。 神の計画を妨害したいのはサタンなんです。十字架にかからせたくないのはサタンなんです。ですからこのあの正しい人には関わり合わないでくださいって釈放してやってくださいって言ったこの女性、悪者ってわけじゃないですよ。この女性がね、この女性がサタンってわけじゃないんですよ。ただ利用されただけです。それに神様が夢を見せたって言うんだったら、この女性苦しい目に遭いましたって言ってるでしょ。おかしくないですか。神様が語りかけてもらって苦しんだんですよ。なんかおかしいですね。だからこれサタンがこの女性に語りかけていると考えたら腑に落ちるわけですよ、ね、この女性にね、あのイエスは正しい人なんだよって、ね、あの男を十字架にかけたらえらいことになるよって、ね、サタンはかけたくないから、十字架にかけたくないから、なんとかして、このイエスを釈放させようとするわけですよ。それでね、あの人をね十字架にかけてしまったら呪われるよ、呪われるぞ、呪われるぞ、恐ろしい呪いがあるぞってね、脅したんでしょうね、きっとね、想像ですけど。だから私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたからって、怖い夢だったんでしょうね。十字架にかけられたイエス様がね、ドロドロドロって出てきて、1枚2枚って、ああこうやって苦しい目にあったって。まあ私もですね、時々悪夢を見ることはあります。夢はしょっちゅう見ます。大抵は、めちゃくちゃな夢ですけどね、尻滅裂な夢見ますよ。舞台がゴスペルタウンだったり、大阪の実家だったり、登場人物がそれと噛み合わないんですけどね、なんであんたここにいんのみたいな、とにかく不思議な夢を見るわけですが、ところがですね、夢を見て、わ、これは神様が見せてくれた夢だっていう人がたまにおるわけですよ。まあ、それは自分に都合のいい夢を見た場合に限ってのことですけどね、ですから夢なんかに頼っちゃいけません。私たちは御言葉に頼りましょう。ですからこのピラトの妻はイエス様の仲間だったんだなんてのは曲解だと言うべきでしょう。そしてこのピラトの妻を通してね、神様の愛が表されているんだって。神様はイエス様が苦しんでるのを見てね、なんとかしてやりたいなと思ってピラトの妻を用いたんだ、これは神の愛の表れなんだなんていう考え方も誤解、曲解。だって皆さん、神の愛はどこに現れているんでしょうか。神の愛はどこに現れていると聖書は言っていますか。神の愛は十字架に現れているってヨハネの手紙の中に書いてますよね。そうです、巫女を十字架で殺すという、そこに神の愛が表されているんですよ。イエス様を釈放することが神の愛なんかじゃないんです。逆です。そこを決して間違えてはいけないんですね。今日の説教のタイトル、ご覧になりましたでしょ。誤解、曲解、やめたかいって韻を踏んでいるわけですけども、誤解、曲解が延々と続いているってことなんです。 もうそろそろやめないといけません。イスラエルはその誤解曲解のゆえにキリストを憎んだわけですよ、ね、メシアはローマ帝国をやっつけてくれるんだって、そしてイスラエル王国を再建してくれる、それがメシアなんだっていう曲解をしてるからキリストが憎かったんですよね。本当に御言葉の誤解こそが全ての不幸の始まりだと、それにつきますね。イエス様おっしゃったんです。誰が幸いか、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちだって。神の言葉を聞いてそれを守る人たちが幸いとイエス様はおっしゃいました。さあ、神の言葉を守れてどの言葉ですか、どんな御言葉をですね私たちは守らなきゃいけないんでしょうか、たくさんありますけども、どれですかね、これとこれとこれ、そんな選んでいいんですか、これは守るけどこれは守らないなんていうふうにしちゃいけないと思うんですけど、ということは全部戒めは全部守れ、それが幸いな人。それは立法主義じゃないですかね。だから神の言葉を聞いてそれを守るっていうのはどういうことかなんですよ。それはですね、御言葉の本当の意味をつかんでそれを守れっていうことですよ。だからどうすればいいんですか。たくさん命令戒めありますけど、何をその本当の意味をつかめばいいんですか。嘘をつくなとか、人を殺すなとか、誓うなとか、まあどんな戒め律法があったとしても要はこれだってイエス様おっしゃってるわけじゃないですか。それはあなたの神である主を心を尽くし思いを尽くし力を尽くして愛しなさい、そしてもう一つは自分を愛するように隣人を愛しなさい、これが律法の完成形だっていう、その御言葉の本当の意味を理解してそれを行えばいいわけですよね。なのにそれを分からないで御言葉書いてある通り、その御言葉の文字面通りに、マタイの5章にはこう書いてますねって。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい、アーメン、ハレルヤーってね。さあ皆さん、あなたも天の父が完全なように完全でありなさいって、誰がそんなことを求めてるんですか。それはもしも完全な人間になりたいって律法による義を立てたいって言うんだったらこうしろって、そういう趣旨だっていうことがどうしてわからないんでしょうかっていうことなんですよ。書いてある通り、その、言ってることの意味を理解してくれないっていうのは歯がゆいものでありますよね。なんかあれですね、あなたのことを嫌いですって言った時に、いや嫌い嫌いも好きなうちとか言ってね、分かってくれないって困るわけじゃないですか。思い込み、それは本当に、大きな問題を起こすことがあります。私たちは、イエス様の御言葉に本当にとどまるものでありたいと思います。御言葉にとどまるなら、あなた方は本当の弟子だとヨハネのあれは8章でイエス様おっしゃったわけですが、ね、それは誰に対して語っているかって言ったら信じた人たちに対してですよね、あそこ本当に見落としてはいけないところです。 イエス様を信じた人たちに対して、いやまだ君たちは本物の弟子じゃないって言ってるわけですよ。もしも私の言葉にとどまるなら本当の弟子だって、いや私とどまってますよ、御言葉にとどまってますよって誰でも言うでしょうね、信じた人ならね。でもそうじゃないって、文字面の表面的なところにとどまっててもそれじゃダメなんだって、本当の意味を理解してそこにとどまるならば、あなた方は本当にイエス様の弟子だと。そして、真理を知って、真理があなたを自由にする。私たちはそんな弟子となれるように求めて祈りましょう。お祈りしたいと思います。